こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語でバイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、2012年7月23日に地球の軌道上を通った太陽風について、発生が1週間前にずれていたら地球に直撃し、現代文明が18世紀まで後退していたであろうことが NASA の研究で明らかになりました。太陽観測衛星ステレオ A が収集したデータを分析したところ、この太陽風は計測史上最大規模だったキャリントンイベントと呼ばれる宇宙嵐に匹敵するものでした。今後10年間に同様の太陽風が地球を直撃する確率は 12% とのことです。
Research by NASA has revealed that a 2012 solar storm, had it occurred a week earlier than it did, would have hit Earth and likely sent us back to the 18th century. Instead, the solar storm hit the Stereo A spacecraft designed to measure the parameters of such an event. NASA has estimated that there is a 12% chance of being hit by a Carrington-class solar storm within the next 10 years.
そう、観測し始めて以来150年間で一番の太陽風だったんだって。知らなかったから何にも平気な顔して過ごしてたよね、みんな。
Yeah, what took so long? I guess the just analyzing that data?
わかんない。でも知らなくてよかったよね、むしろ。
I guess. Why do you say that?
だってさ、この2012年7月23日の1週間2週間前にさ、こんなのが来ますって言われたら超怖いじゃん。
I don't think they can really predict these events that accurately. Although they do watch sunspots on the sun. There are people that count the sunspots, and I think they were actually counting the sunspots for this event as well. And so when you see an increase in the number of sunspots, there's a higher likelihood of a coronal ejection from the sun.
Okay.12% って結構しかも高くない？今後10年間で。
Yeah, it's
ちょっとびっくりした。
It's higher than I'd like.
ね、そうだね。
When they're saying it would send us back to the 18th century, what were they talking about exactly in the article? Just power loss?
Yeah.
Electronics?
そう、基本的に全部停電になっちゃうし、ラジオも入らないし、GPS とか、水道とか電気ガス、その辺電気に頼ってるものすべて。使えなくなっちゃうから。
Even phones.
だから、
Even like a Nintendo DS that's not really connected to anything.
だよね。そういうことでしょ？わかんない。でも基本的に電気に頼るものはすべてもう使えなくなるって。
So it's very similar to an EMP.
痛いやつ？
Huh?
What's EMP?
Is that the
one that you can wear?
It's an electromagnetic pulse bomb.
That's what you can wear, yeah? For your muscles?
No, you can't. You can't. Well, you shouldn't wear an EMP. An EMP is an electromagnetic pulse bomb.
Oh.
Or device that
okay.
is... It's a device designed to disable electronics.
Ah, okay.
So it's actually developed for war purposes. So someone in a future war could set off an EMP and disable the electronics of a city or something.
So with that, Nintendo
Supposedly.
DS won't work?
I don't know. I guess not. I don't think so.
そっか。まあ、
and it may actually, I believe it actually damages electronic devices that are turned on.
Oh, eh?So.
And so they're calling this events of this size,
yeah,
solar storm events of this size, Carrington class, right? And that's named after the Carrington event in 1859, which was a solar storm that disrupted all the telegraphs. And actually, telegraphs that weren't turned on were...working. Some of them were working. They were like disconnected from power and they would turn on just from the solar storm, supposedly.
Ah, へえ、怖いね。
Yeah. So some weird stuff happens.
Okay. なんかあの携帯の電波が入りにくくなるとかはたまにあるみたいよね、普通にそのちょっとした太陽風で、
hmm.
Like, didn't we talk about this once? あの、
Maybe.
携帯の電波が入りにくくなりましたみたいな。
Sounds like something we might have talked about.
Yeah. そうそう、だから、まあ、まあ 12%、 まあでもこれは本当に知らぬが仏でよかった、この2012年。
There was an eventA solar storm event in 1989 that knocked out the power in Quebec.
Okay. Ah, yeah, それ書いてあった記事に。
I don't know why just Quebec.
ね。
I don't understand why. I guess Quebec just had like shitty power infrastructure or something.
そういうこと？ Infrastructure の問題ってこと？
Well, how could it just be Quebec though?
I have no idea.
They had to have it.Shitty.
The location doesn't matter?
I'm sure the location matters. There's probably some, the angle of, what do you call it? Insolence. So the angle at which it hits the earth. So if you're more perpendicular to the solar storm, it's going to have a much greater effect. So if you're like, if it's winter time, then solar storms are probably less dangerous.Than versus like the summertime.
Okay.
Because in the summer, you know, you're not actually like closer to the sun in, during right. summer, right? It's actually right. the angle that matters.
Right.
So maybe Quebec was just in a bad spot when it happened. Or they just had shitty power infrastructure. I don't know. I don't know which.
次、ティラノサウルスが群れで狩りをしていた可能性を示す3匹分の足跡の化石が発見されました。これまで発見されたティラノサウルスの足跡は全て単独のものでしたが、今回の発見でティラノサウルスの新しい一面が明らかになりました。またベルギー王立自然博物館などの研究チームが全ての恐竜が羽毛を持っていた可能性があると発表しました。これまで竜斑類の恐竜が進化して羽毛を持つ鳥になったと考えられてきました。しかし1億6000万年前の新種の恐竜が発掘され、これが原始的なタイプの鳥斑類だったことから、恐竜は最初から羽毛を持っていた可能性が出てきました。
Paleontologists have discovered the fossilized footprints of three tyrannosaurs that suggest that they may have hunted in groups. The footprints are the first ever to be found in proximity to one anotherand are the only hard evidence so far that they may have been social animals. The parallel tracks indicate that three tyrannosaurs in what is now British Columbia were walking southeast together within an 8.5 meter wide corridor, according to a study published in PLOS One. Also, according to a new study by the Royal Belgian Institute of Natural Sciences, it is possible that all dinosaurs were feathered.While it had been understood that birds evolved from Ornithischia, I think that's how you say it, Ornithischia dinosaurs. another type of dinosaur, a Saurischia dinosaur, has been found in a 160 million year old fossil to have had feathers. This introduces the possibility of all dinosaurs having been feathered.Not just the Ornithischia dinosaurs.
そうだよ。
言いにくい。
だからさ、ティラノサウルスが群れで狩りしてたのが分かりました。で、そのティラノサウルスがふわふわだったかもしれないんだよ。
Maybe.
やばくない？
I don't know how sold I am on this whole feathered dinosaur.
まあ、分かんないけどね。これただの説だから。
Mm.
一つの。でも、まあ、そういう可能性もなきにしもあらずっていうさ、ちょっと面白いよね。だって、毛があるとないでイメージが全然違うじゃん。どっちかというとこうトカゲっぽいイメージから、もうちょっとかわいい、かわいいじゃん。
It's I think it's I'm not a paleontologist, so I don't really know, but I think it's very strongly connected to the warm-blooded, cold-blooded issue as well, because birds are not cold-blooded animals. And what's the point of having feathers if you're cold-blooded?
Yeah.
There's no point.
Yeah.
The whole point of the feathers would be insulation, right?
So.
So you wouldn't want to insulate your body unless you were warm-blooded and you had warmth to keep inside. Right?
そう、なんかこの羽があることによって自分の体温を高く保って、あの大きい、あんな大きいサイズでも生きれた、なんか結構動けたんじゃないかみたいな。
How big are these feathers?
わかんない。
Because there are some big feathers、
うん、
on like a like
クジャクみたいな、ね、
Albatross has like huge feathers、
うん、
right、
うん、
But chickens have like smaller feathers and、yeah. then they have those little fluffy likeNot really feathers, but I guess they're kind of feathers.
Feathers.
Yeah.
Like chicks.
Yeah. And so these dinosaur feathers are probably going to be whatever evolved into feathers. Do you know what I mean?
Mm-hmm.
And not actually feathers. They're calling them feathers, but that doesn't make any sense to me because birds, yeah, they're birds evolved from dinosaurs, yes. But bird feathers are designed for flight.
うん、
These dinosaurs did not fly.
そうそう、
so it would be
英語だと feather って同じなんだけど、日本語だと羽じゃなくて羽毛って書いてあるから、It's a bit different. Like 羽だとね、
yeah,
もう完全に飛ぶ感じだけど、羽毛っていうとね、こうもうちょっとふわふわした感じのイメージ。だからそういう違いかな。でも、あ、そう、それで今回このティラノサウルスの件に関しては。時速 8.5 キロで歩いてたっていうのが分かったんだって。この時速が分かる、うん、歩いてた時速が分かるのってこれ意外と初らしいよ。
There's actually I think there was a study in like 2011 or something、
うん、
a few years ago that actually suggested that T-Rexes were social animals and did hunt in groups. Someone already had this theory without the fossil.
Ah, okay, okay.
And that was based on indicators of like intelligence. And they have, the T-Rex has a very large brain, actually.
So, で、この3匹がそれぞれ25歳、26歳、29歳だったんだって。ちょっとうちらと同年代、同世代。
Yeah.
で、まあ、体重はだいたい3トンぐらいで仲良く同じ方向に向かって歩いてたらしい。でも毛が生えてる。なんかこう。
How long do they live? Do you know?
I don't know. That's interesting because I had never really thought about it. だから結構長生きなんだと思ってさ、この29歳とかさ、
well,
ちょっとびっくりした。
Yeah, I don't know what to think unless I know how long they live.
Yeah, でも。今までそういえばあんまり考えたことなかった。
But in the
寿命を、
that study that had previously been done、they also suggested that they hunted in groups because、they didn't find like tracks together, but they found, I think they found them together like dead or something.
Ah, okay, okay.
Like not tracks, but and they analyzed the dinosaurs and they figured out that the older ones were very, very strong, but the younger T-Rexes weren't that strong, but they were very fast and agile. So they may have hunted in groups because they kind of have different abilities.
Right, right. Ah, そっか。
It's like superheroes or something.
確かに、アベンジャーズ的な。
Yeah.
Yeah, it's really interesting. なんかあの、前も言ったかもしれないけど、カバいるじゃん、ヒッポ。
Mm.
カバの骨だけ見るとめっちゃ怖い動物に見えるんだよね。
Yeah.
でも肉とかついてると全然怖くないじゃん。だから
What? Hippos are like hippos
yeah,
kill more、
scary.
people than
yeah,
like
yeah,
anything.
Yeah, I know they're scary, but like they don't look scary at all.
I think they look scary.
They look totally different from the impression of their bones. Do you know what I mean? So like we always see these fossils of dinosaurs and we think like, oh, wow.
人間もそうじゃん。 If you look at a human skeleton, it's scary as shit. Your skeleton's probably pretty scary.
まあ、yeah. But my yeah. point is like, なんか、まあ、人間の骨とか死体とかはどっちにしろうちら人間だから怖いけどさ。そういう問題じゃなくてイメージ的によ。イメージ的に骨の方が大きい動物だとより恐ろしく見えるから、実際恐竜もさ、こう肉がついてちゃんとで毛とかも入ってたとすると今うちらが思ってるイメージより全然怖くないかもしれないよね、だって虎とかもそうじゃん。虎とかライオンとかも骨だけ見るとなんか全然可愛いとかも一瞬もなさそうな怖いものに見えるけど、普 通に見たら可愛いじゃん。
I think skeletons are all scary. There are no cute skeletons. Name a cute skeleton.
Chickens.
Chicken skeleton is cute?
うん、そんな怖くないよ。
いや、怖いよ。
あとなんかちっちゃい恐竜もさ、そんな怖くない。The bigger ones look really strong and scary. じゃない?全部怖い?
Yeah, I agree that bigger skeletons are scarier than smaller skeletons.
でも猫とかさ、猫のスケルトンとかもう別に怖くないんじゃないの?
I don't know. I think skeletons are scary in general. So this, the fossil that had the feather or feathers was from 160 million years ago.
Yeah.
But dinosaurs...were around for since 230 million years ago. So the to kind of to assume that all dinosaurs had feathers seems kind of like a leap to me because there's still another 70 million years of dinosaurs before that that we haven't found any feathers for.
そもそも全部の恐竜にフェザーがないって決めてたからそれがもうリープだったわけじゃん。You know what I mean? I guess that's why they're coming out with this one. なんかもう勝手に決めてたその前提がちょっと間違えてたかもしれないっていう。
Well, there's a strong argument because all mammals have hair. All mammals have hair.
Dolphins have hair?
Dolphins have hair.
Where?
When dolphins are born, baby dolphins have like little hairs on their chin.
何それ? あ、そうなの?
Yeah, whales have hair too, like little whiskers.
あ、いや、そうだね。クジラはわかるけど、yeah. しかも顎なんだ。
Well, for dolphins, it's only when they're a baby.
Okay.
But yeah, all mammals have hair. So the fact that these Ornithischia dinosaurs and Saurischia dinosaurs have both been found with feathers. You know, we kind of want it. It presents the argument that all dinosaur type animals had some form of featheriness. You know what I mean? Because like all mammals have hair.
そうね。そうだからやっぱりそうだね。最初にマイケル言ってたみたいに、あの、cold-blooded と warm-blooded。
Yeah.
の間ですってこの間初めてね言ってたけどそれとかなりあのインラインだよね
Yeah, because if they need feathers for insulation then all dinosaurs kind of would be operating on that same like body temperature regulating I don't know, system, right? So I guess they would all you could guess that they all needed feathers for insulation
そうねなんか最終的などういう見た目だったのか本当に気になる。ああふわふわだったらいいな。
Yeah, we really don't know. We really don't know.
次、東京でセーラー服おじさんのあだ名で知られる小林秀明さんが CNN の取材に答えました。51歳の小林さんは白髪を長く伸ばし、セーラー服にハイソックス姿で、日々過ごしています。まあ、日々っていうか休日ね、休日過ごしています。小林さんの本業はコンピューターエンジニアですが、最近そのユニークな生き方が注目され、早稲田塾で特別公開授業の講師も務めました。日本では男性の女装はポップカルチャー上は受け入れられていますが、女装して歩く小林さんに侮辱的な言葉を浴びせる人がいたり、警官に止められることもあるそうです。それでも一緒に写真を撮ってほしいと頼まれたり、子供たちに自分らしく生きることのメッセージを伝えられる限り、女装して歩く価値はあると小林さんは考えています。社会に受け入れてもらうために型にはまる必要はない、自分自身がそれを証明していると語っています。
Kobayashi Hideaki, known locally as Sailor Outfit Middle-Aged Man, was interviewed by CNN earlier this month. 51-year-old Kobayashi, a computer engineer, walks around Shibuya sporting long white hair and a schoolgirl outfit complete with knee-high socks. Since receiving attention for his attire and personality, he has begun giving public lectures at the Waseda Prep School. In the interview, Kobayashi revealed that people often yell insults at him, calling him a pervert. He is also frequently stopped by police. Kobayashi believes his attire gives him the opportunity to encourage children to live freely. And he said, if there's something you want to do, do it.
So,
Sounds like Nike.
そうだね確かにCNN の英語の記事が元のやつなんだけどこう出る杭は打たれるとか調和を大事にする日本の社会の中で、まあ、こういう面白い人がいますっていうような結構長いちゃんとした記事なんだけど、うん、さっきマイケルがさこのセーラー服おじさんのビデオを見てたら英語喋れるんだよね
Yeah, he totally speaks English
びっくりしたでもセーラー服おじさんってさ東京というかまあ渋谷付近に住んでる人なら誰でも何回も見たことあると私は思ってるんだけど見たことある、mm-hmm. 生でマイケル
Yeah, I've seen him
絶対見たことあるよね
I didn't know who he was though I've just seen him
うん歩いてるよね普通に
And there are like a few of these sorts of characters that are around
多分有名なのってこのセーラー服おじさんとあとサッカー代表の格好してるおじさんいるじゃんメガネかけてて、うん、ヘルメットしてる。二人は結構有名だと思う。
There's like some like Mr. Happy or whatever. What was that?
誰?
I don't know.
何? どういう人?
I just saw him once in Shibuya、okay. and someone pointed him out. It's like, oh, it's Mr. Happy. I don't know if it was Mr. Happy. It was something happy. Happy なんとか。
Okay. So, セラフコージさんさ、結構昔からよく見てたけど彼の仕事とかさ年齢とか全然知らなかったから CNN で見てびっくりした
I like this it's interesting
そう面白いよねなんかこの活動を始めた時に会社に呼ばれたんだって、hmm. で会社の名前は言わないでくれって言われたらしいんだけど、yeah. まあでも休日だから普段ね会社にセーラー服着てってるわけじゃないから、まあ、休日のことだから好きにしてみたいな感じだったらしいんだけど早稲田塾もね面白いよね、
うん、
その教育現場にこういう一風変わった人が講師をやるっていうのは
He seems like a smart guy I mean he actually has patents He's a patent holding computer engineer
いやそうしかもすごくポジティブなんだよねすごいポジティブで、うん、それが
You have to be positive to walk around in that outfit
I guess soなんかそうなんか he was talking about why he started this なんか一回そのセーラー服で行ったらタダになるみたいなイベントがあったんだってでそれにセーラー服着て行ってみたら、うん、あ意外といけるみたいな思ってそっから土日はこの格好で外に行ってるらしいよなんか昔はすごいシャイだったんだって、
う
ん、すごいシャイでなんか内向的あんまりソーシャブルじゃなかったんだって学生の時は
うん、
でもなんか急にこうガッと開いてみたら意外といけたみたいな I love this
There are a lot of people like this in Japan And there are a lot of people that like dressing up You know like cosplay
Yeah yeah Halloween とかもね
Totally a Japanese thing And I think that's actually caused by this conformist culture
まあそうでしょうね
And so you end up You know if a society isstuck in one extreme、
うん、
then you get people that are gonna go out of their way to explore the opposite extreme as well
yeah そうだねだって、まあ、学校もそうだし就活とか、まあ、就職した後も基本的に目立たないようにさ、うんね、みんな同じような格好して同じようなスーツ着てってしてるから確かにそれもあってコスプレとかの文化が発展したっていうのもあると思うけどねYeah, it's really interesting. やっぱりこれ海外の記事だからさ、その日本ではテレビとかコスプレとかの世界でクロスドレッシングは受け入れられてるけど、普通に道でやってるとあんまりこう、まあ、よく思われないというかさ、悪いこと言ってくる人もいますって書いてあって、そのギャップも面白いというか日本ならではだよね。
クロスドレッシング is really taboo in the U.S.Or just in Western society in general, I think. It's kind of that whole cosplay thing. Unless you're like a hardcore anime nerd, you can't really get away with doing that. Because a lot of people have done that and had their careers ruined by it. You know, like someone gets caught, like some picture is uploaded of someone wearing a woman's
like politicians
outfit.
Politicians and stuff?
Just all kinds of people. Most recently, who's that boxer? Oscar De La Hoya. Someone uploaded, I think some girl like uploaded a picture of De La Hoya.
Okay, dressed as a woman.
Dressed as a woman. And yeah, things went downhill from there.
なんかさ、うちの大学さ、入るときに、大学ってオリエンテーションあるじゃん。それなんかオリエンテーションキャンプみたいなのがあって、そこでなんか最初にこうグループに分けられて生徒たちが、あのクロスドレッシングでなんか劇をしろみたいな。
What?
それでだからクロスドレッシングみんな やったの。なんかその女の子は男の子の服を借りて、で男の子は女の子の服を借りて、ちゃんと劇をまあなんか1時間2時間とかで作ってみんなの前で発表するみたいな。
Interesting.
Yeah.
I don't know what that has to do with getting into university.
でもなんか多分なんかそれは親睦を深めましょうみたいな、like、
that
get to know each other type of stuff.
Disorient me more than orient.
でも誰も別に抵抗とかなく、あの男の子も別にノリノリで女装してたけど。まあ、本来それぐらいの感じであるべきというかさ、なんかそんなタブーみたいな感じにして、oh, it's this like underground, like なんちゃらっていうような、そんな大したことじゃないよね。
Yeah, this guy is totally straight and likes women, right?
そうなの、小林さんはね。
Do you know anything about the like drag culture?
I've been to
like drag queens and
I've been to drag queens bar.
Where?
In 新宿二丁目の。
ありそう。
すっごい楽しかった。めっちゃ優しかったし、みんな。でも、私もその辺さ、人によって全然違うから分かんないんだよね。あの、男の人で女の子の格好してるけど、女の人が好きっていう人もいるし、
right.
女の子の格好して男の人が好きっていう人もいるし、どっちも行ける人もいるし。
How do you know if someone's a drag queen or a transgender or a drag someone that's
drag queens
in drag that's straight or in drag that's gay or bisexual or
だからやっぱり聞くまでわからないよね、本人に聞くまで。
It's impossible to know, right?
うん、見た目でわかるもんではない。まあそれはあの何、ゲイとかストレートとかもそうじゃん、まあ見てわかる人もたまにいるけど、大体はね話してみないとわかんないから、こう簡単にラベル貼れるものじゃないよね。So yeah, it's really interesting. なんかこのセーラー服おじさん、ずっと渋谷で見てきたけど、なんかこのメディアに取り上げられてるのあんまり見たことなかったから、わ、セーラー服おじさんじゃんと思ってこれは選ばないとと思って。
World famous、
ね、しかも英語話せるの知らなかったし、来てくれないかな、バイリンガルニュース。なんかね、さっき見てたらツイッターあるんだよ、セーラー服おじさんの。
Really?
話しかけてみようかな。
What does he tweet?
なんかね、あのみんなが今日セーラー服おじさんと写真撮ってもらったラッキーみたいなのとかをリツイートしてる。なんかあの女子高生とかの中ではラッキーおじさんみたいな感じで、一緒に写真撮ってもらえると、まあ四つ葉のクローバー的なラッキーみたいなことらしくて、まあそうだよね、一人のおじさんだからさ、なんか予定して会えるものじゃないじゃん。You have to run into him somewhere, right?
Yeah.
偶然。
I guess that's lucky.
Yeah.
そうそう。A previously unknown mineral has been discovered in Western Australia. The newly discovered mineral has been named putnessite after its discoverers Andrew and Christine Putness, and it has a translucent and purple appearance. The mineral contains a very unusual combination of strontium, calcium, chromium, sulfur, carbon, oxygen, and hydrogen.The mineral appears as tiny translucent semi-cubic crystals and is relatively soft with a hardness of 1.5 on the Mohs scale. It is still unclear whether the mineral could have any commercial applications.
オーストラリアで新しい未知のミネラルが発見されました。プッニサイトと名付けられたこのミネラルは半透明で紫色をしています。このミネラルは特殊な配合でストロンチウム、カルシウム、クロミウム、硫黄、炭素、 酸素、水素を含んでいます。小さなキューブ状で硬度が弱いこのミネラルは商業用にどう使用できるかまだ分かっていません。
Did you see the pictures?
No, pictures あったの?
Yeah, they have pictures.
Oh, 綺麗な感じ?
Yeah, it looks like the shoulders of Space Godzilla.
Ah!
わかる。
わかる。わかる。わかりやすい。へぇ。
That's what those are made of.
そうだね。すごいじゃん、ゴジラ。へぇ。
So they found the mineral while prospecting a mine at Lake Kowan in Australia.
Okay. なんかさ、こういう新しいものってどんどん見つかるよね。不思議じゃない?
Yeah, it's kind of weird that we have robots like analyzing the soil on Mars. And then we find a new mineral here.
Yeah, I know.
Like, that's kind of weird.
ね、とかなんかさ、隠れてた何地底の湖を発見したとか昔あったじゃん。Mm. そういうなんかさ、宇宙行く前に分かりそうなことでまだ分かんないこと超あるよね、地球も。
Just think of how many things there are to learn about a place we haven't been before. If there's so much on Earth.
本当だよ。本当だよ。What are we going to learn about Mars? Almost nothing じゃない at this. だって地球もね、ずっと住んでるけど、これならさ。面白いね。この Putness。これ夫妻だよね、きっと。I assume.
I don't know.
なんか家族でやってるのちょっとかわいくない?
They could be married, right?
Yeah, that's what I meant.
Oh, yeah, well...
Like husband and wife.
Oh, not like brother and sister.
No, no, no.
Because that's possible too.
Ah, 確かにね。まあ that's less romantic.
But it's cuter,
isn't yeah, it's
it?
Way cuter, yeah. なんかあの、だってジュラシックパークとかもそうだけど、こうなんかさ、あの、その夫婦とか、ちょっと、ロマンティックの対象の人とかとさ一緒になんか掘って探してるって思いたくない? I don't know.
I guess.
あ、私だってフィギュアスケーターとかもそうだもん。You know the figure skating, その男と女のペアの。あれとかいつもなんか、あ、この人たち結婚してるか付き合ってればいいのになって思っちゃう。You know what I mean?
I never care.
なんかそのバックストーリーがさ変わってくるじゃん、やっぱ。
次。According to Oxford researchers, approximately 92% of human DNA is doing nothing useful. The scientists compared the human genome with that of other animals that split from our lineage at different points in our evolutionary past. Based on these comparisons, only 8.2% of human DNA was important enough to be conserved through the process of evolution. Researchers believe that 1% of the human DNA is used for bodily functions, and another 7% is used for regulating gene expression. The scientists believe that the other 92%is largely just filler and the result of a messy evolutionary process.
オックスフォードの研究チームによると、人間の DNA の 92% が特に何の役割も果たしていないことが分かりました。人間のゲノムと人間と同じ祖先を持つ動物の DNA を比較して判明しました。比較によると、人間の進化の過程で受け継がれる重要な DNA は全体のたった 8.2% でした。そのうち 1% が身体的な機能、 7% が遺伝子発現の制御に関わるものでした。残りの 92% は過去の進化の過程で残っただけの穴埋め要素に過ぎないと考えられます。へえ、すごいね。 92% ってほとんどじゃん。
Yeah, scientists have been saying this for a while, calling it junk DNA.
Okay.
Other scientists have been saying no, that junk DNA does actually serve some function, even if it's not part of
evolution.
Even if it's not conserved through evolution, it can still serve a function.
Right, but they were wrong.
We don't really know who's right yet. They have found so that 92% of DNA left over has been found to play a role in certain diseases like Alzheimer's. And some of that is actually DNA inserted by viruses, like ancient viruses, thousands or millions of years ago.
なんか最近そのさ記事なかった? Like 2 days ago?
Like what?
え、なんだっけ? All the half the humans have this virus DNA or something. I don't remember.
Oh, the stomach thing.
Oh, it's the stomach thing. I didn't read into it. I just read the headline.
Yeah, I think they found like half of the human race has some stomach virus or I don't know. It's weird.
ね、新しいこと分かりすぎ。
They said stuff like this about the appendix. Oh, it's just left over from evolution.
そうだよね。
But now we've found out that the appendix does actually serve a purpose. It's kind of like a reservoir for healthy gut bacteria that we need. So even if your stomach gets messed up, you have some extra healthy bacteria stored in the appendix.
なんかそれ一回話したよね。
It doesn't mean that the appendix evolved necessarily for that purpose. But it does mean that it does serve a purpose now, anyways. Do you know what I mean?
そうだね。なんか
A computational biologist at MIT kind of summarized that by saying, many DNA elements that play important roles in human disease are not evolutionary conserved. Some of these have human-specific functions, some are involved in late-onset diseases like Alzheimer's, and others are simply missed by current comparative genomics methods. Evolution can tell you whether something is important or not important, but it doesn't tell you what that something actually does. Right?
わかりやすいね、これ。まあ、そうか。
So what do you think it does?
I don't know. でもなんかさ、盲腸みたいな感じで、実は大事な
92%。That's like almost all of it.
Yeah.
Right.
だから今なんか人間には見えてない分かってないけど実はこういう役割がありましたっていうのが将来出てくるとありがたいよね
There are a bunch of theories about this and one of them that has been proposed by Graham Hancock I don't know if it's actually his theory
Ah, okay, okay
But he did a lot of work on it he describes it in a book called Supernatural but he thinks that it's possible that 92% of DNA is actually like an encoded message from our creators.
Oh.
So there's a theory called panspermia, which is that life came to Earth from outside of Earth.
Right.
Which is actually fairly well accepted in the scientific community as a real possibility that Earth came from somewhere else.
Right.
A scientist by the name of Francis Crick, the guy who discovered the double helix in the first place, very intelligent guy,
right.
actually believed that that was the case, panspermia.
Ah, so.
And he believed that DNA actually is of an alien origin. And he said, for example, aliens that were in trouble in order to preserve...all the work that has gone into DNA actually dispersed DNA throughout the universe.
Okay.
Right? And then that ended up in a bunch of places.
Okay.
And maybe some of it ended up on Earth. And so there's kind of this leftover message in the DNA.
Okay.
Seems far-fetched.
Is any scientist trying to decode this 92% in that sense?
I'm sure some people are.
Okay.
But Francis Crick also did a lot of LSD, and I think he may have abandoned that theory later on. I'm not sure.
Okay. なんか誰かそれディコードしてする試みをやってくれてるといいんだけどね。Because they could be right. They might be right. Right? Like
yeah,
anything is possible.
Yeah, but recent discoveries about the involvement of viruses and diseases in that... non-coding DNA kind of makes that theory seem less likely.
まあ確かにちょっとゴミっぽいよね。聞こえ的にね。
Well,
そこ言われると。
I think it could be possible that it's, while it's not conserved through evolution, it could still serve an evolutionary purpose. For example, if viruses inserted some code in that non-coding DNA, that could lead to mutation. And mutation is variety. And variety is evolution.
Right.
You need variety for evolution.
まあその92%が何の意味もなくそこにあるっていう方が It sounds unlikely. Because I feel like everything, usually everything has a reason. No, or like biologically.
Everything finds a use for other stuff.
Yeah.
I guess we'll have to wait and see.
Yep.
Hopefully before we're dead.
See it.
A Turkish company called Pagadon, I have no idea how to pronounce this, Pagadon, recently introduced smart recycling machines in Istanbul that provide water and food to the city's stray dogs in exchange for recycled plastic bottles. Once someone puts a plastic bottle in the top of the machine, food is released at the bottom. The machines have been provided to the city at no cost, with the cost of food and water being covered by the bottles. Istanbul is home to more than 150,000 stray dogs and cats.
トルコのプゲドン社がイスタンブールに新しいリサイクルボックスを設置しました。このリサイクルボックスにペットボトルを入れると、代わりに野良猫や野良犬用のご飯が下から出てくる仕組みです。この機械自体は町に無償で提供され、犬猫のご飯代はリサイクルボトルから捻出されます。イスタンブールには野良犬と野良猫が15万匹ほどいるとされています。面白いね。
Yeah, sounds like a good idea.
一石二鳥。あの前なんかコカコーラがさどっかバングラデシュかなんかでちょっと似てるようなのやったよね前。
What was it?
なんかボトルを入れるとゲームが遊べるみたいなあのアーケードゲームみたいな。置いたらもうみんながボトルをそこにすごい量入れてめちゃくちゃリサイクルボトルが集まったみたいな。
Do people care about people want to play games more than they want to feed animals?
まあその場所ではね、その場所ではそのリサイクル率が多分すごい低いから、アウェアネスとしてやりましょうっていうのだったけど。
Would this serve a purpose here in Tokyo? Or all the are all the bottles kind of recycled already anyways? I feel like Tokyo is pretty good with the recycling of bottles.
結構ね、あのちゃんと分別ちゃんと、分別してるからね。集まってるは集まってると思うけど。
And there's not that many stray animals.
There are tons of stray cats, but not many really... stray dogs.
Yeah.
でもだってこのイスタンブールで何15万匹犬と猫が暮らしていますって書いてるけど、日本なんて野良猫と野良犬合わせて年間で16万匹とか殺してるからね。
That's a lot.
だからこのイスタンブールに住んでる猫と犬合わせた数を毎年だよ、毎年日本は殺してる。That's a lot.
It's a lot.
Yeah. しかも保健所でその仕事してる人の気持ちにもなってみろって感じだよね。
Yeah, that's why fuck pet stores.
Yeah, fuck pet stores. あのこれ今度コラムにいつか書こうと思ってる。Fuck pet stores っていう話。
Is that the title? 本当に
あのこれにだって反論できる人いるのかなって思うもん。だって日本ぐらいじゃない？もうこの発展してるあの国で、あまあ先進国で、あの生態販売。生きてるのをこう見せて販売してるっていうのは日本ぐらいしかないと思う。もう
also fuck breeding, fuck that
yeah fuck breeding
that pure breeding
yeah fuck breeding fuck pet shops
like the cropping of ears and mating animals that are so similar in order to maintain a particular appearance.
血統書がいけないからね。
In the end it just causes diseases, it causes illness, it's really bad for the health of the animal. It's so dumb.
And those people who like, なんかその hairless cats とかいるじゃん。あれもその劣勢のものをわざと生かして、あの育てる。あと毛が長くなりすぎちゃう猫とかいるじゃん。だから普通にしてたら生きていけないわけよね。トリマーがいないともう毛がどんどん絡まっちゃって普通の暮らしもできない ようにブリーズしてるっていうさ。 No, 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 no. Yes, wait for my column. I'm so gonna write about this.
Yeah, you should.
I've been really pissed off. あとやっぱり日本はシェルターのイメージがあんまり良くないよね。あのシェルターでもらう猫とか犬ってこう汚くて病気でもう死にそうなっていうイメージがあるから、みんなペットショップに行っちゃうけど、全然そんなことなくて、もう本当に子猫、健康で可愛い子猫とか子犬とかいっぱいいるんだから。
The mixed animals are better.
そうだし、そう遺伝子病とかもね、リスクが少ないし、ペットショップのよりは。
My dog at my parents' house turned 14 years old like a week ago.
Happy birthday.
That's pretty old.
ね。
And she's super healthy. She runs around like no、like no problems.
そうだから。
She's like Shiba Ken and like terrier mix or something. I don't know what she is, but
なんかペットショップ大嫌いなんだけど、ペットショップがあると、まあ動物は好きだから、そこにいる動物は見たいじゃん。
And you do.
I go there、yeah. once in a while just to check out the animals.
Love hate.
And yeah. And あの六本木の、まあ、某ペットショップ、この間見てて、2階が猫ちゃんなので、そこに猫見て、あ、こんな一人で入れられてかわいそうだなと思って見てたら、まずね、誰も人がいないのよ、猫しかいないのに、その階、なのに音楽が超でかい音でかかってんの。
What kind of music?
It was Rihanna.
Really?
Yeah, 超でかい音でかかってて、
I bet it's the Frozen music right now.
Yeah, I bet. で、なんか猫って耳すごいいいから、ちょっとした音でもね、うるさく感じるわけじゃん。で、猫しかいないのにそんな大きい音がかかってるし、で一人でさ、こんなちっちゃいの一人で入れられて、にゃーにゃーにゃーにゃーね、もう言ってんの、出して出してって。それでもう心が痛くて、 I was with my mom, but we were like, あ、もうやばい、心が折れるって言って、もう we had to leave. We couldn't even stay there. It was just too sad. You know. でも見たいじゃん。かわいく。だってその動物がなんか悪いことしてるわけじゃないからさ。
Yeah, a lot of those animals are...bought and sold back and bought and sold back repeatedly by girls that kind of, they're like girls that have a relationship with a pet shop. So they ask some old guy that they're on a date with.
Yeah, yeah.
Oh, I really want this pet. And this pet's like, it's like some $10,000 cat or something. And so they buy it. And then she only has it for that one day, doesn't see the guy again, and gives it back to the pet shop.For
get a refund
some amount of money, and then she keeps like a cut.
まあそういう特殊なケースはさ、
no, it's like it's common. It's
but like I mean, like most people in Japan just go to. I mean, a lot of people in Japan go to pet shop and buy their pet, and that's concerned to be normal. You know, you don't get judged. You know, you think it's normal, but まあやっぱり。将来的にはそのペットショップで買ったんだっていうことが恥ずかしいぐらいの感じになってほしいと思う。
I think it will.
なんか、うわ、ペットショップでまだ買ってんのみたいな、分かってないなみたいな感じになってほしい。
new movement right here.
Yeah.
もう今から。
Yeah.
スタート。
そう、そういうことにしたいよね。だから今ね、もちろんペットショップで何も知らなくて飼ってる人は別にね、それはそれで私はジャッジするつもりはないけど、今ネットとかもあるし、情報とかね、いろいろ取れるわけだから。
Well, the problem isn't those people. The problem is awareness of the issue. そう
知らない人が多いからね。知らない人はね、もちろん知らないから、ペットといえばペットショップみたいな感じで思ってるけど、そうじゃないんですっていうのを、まあ、広めようとしてる NPO 団体とかすごいいっぱいいるんだけどね、なかなか難しいみたい。やっぱりイメージの問題があるから。
And Kuma ちゃん was adopted.
そうだよ、Kuma ちゃんは大塚のシェルターで、あのワクチン代とか去勢代は払ったけど、全部で4万円ぐらい。猫自体はタダだからさ。あとシェルターだとハンドリングちゃんとしてたりするから、ちっちゃい時から触ったりして、だから大人になってもこう触られるのに抵抗ない猫にちゃんと育ったりとか。
And it's a pretty cat.
本当だよ。
It's all right.
本当だよ。超可愛いからうちの猫。そう、シェルターだからってね、ボロボロの見た目っていうわけじゃないんだよ、全然。なんかその日本だとよく言われるんだよね。でも可愛い猫いるのとか、子猫いないんでしょとか、病気の子がいるんじゃないのみたいな。 言われるけど全然そんなことないから。
And it seems like it's a better relationship when you save a pet's life.
Yeah, yeah, definitely. Right? そうだからこのままいたらもう殺されちゃうというかさ、死んじゃう運命の子をね持ってくる方がさ、無理やり人間が作り出した子、まあその子には罪ないんだけど別に。それを買ってそのシステムをサポートするよりはね、だって超高いじゃんペットショップの。だってさ、猫に猫を無理やり産ませてその子供を無理やり取り上げて100万で売るとか意味わからなくない、うん、It's like what are you doing? そうだからそのお金をねペットショップで買って払うことによってそのシステム自体をサポートしてることになっちゃうから、 Yeah
Yeah, let's end it.
Boycott pet shops. Yes. お話は以上です。なんか言うこと、あ、ゴジラ見に行ったよ金曜日に。早速あのケイ山村さんがね、楽しかった、面白かった。あのケイ山村さんね超嬉しかった。 I was like yay I just met him みたいな感じで。 He was really good and his English was probably the best、among the other Japanese actors. I mean、うん、there are tons of Japanese actors in this movie.面白かったし、前のゴジラと違って、前のアメリカのねゴジラと違って、
mm. I hope so.
結構本当に日本の元々のコンセプトに近い。だから human
Don't spoil
ignorance.
Anything. I haven't seen
No, it's really about human ignorance and you know human not having control over nature. So, まあ人間ちょっと嫌いになりそうになるけど、 but it was really good.
I like that. I like hating humans.
Yeah, I know. あのゴジラも、ま、あの日本のゴジラの見た目にまあまあ近いっていうか、
mm.
あの可愛かった、可愛いゴジラだ。しかも続編作るらしいよ。あの、
really?
そうちゃんとあのキングギドラとかモスラとかその昔の有名な怪獣を出そうみたいなイメージらしい。次は
I'm definitely gonna have to watch all of these.
うん、そう楽しかった。
Especially Mothra.
しかも今 3D だから。
Oh, it was in 3D?
そう、3D で見たんだけど。
How was the 3D?
よかった。
Because there's some like bullshit 3D too.
いや、あの、これはいい 3D だった。あの、楽しかった。
値段は一緒だけどね。The shitty 3D and the nice 3D.
これよかった。あの、なんかちっちゃい時、マミとか、まあ、ケン山村さんみたいに、ちっちゃい時ゴジラ見てた人も楽しいと思うし、まあ、見たことなくても、普通に。楽しいと思う。 And your what's his name? Walter White? What's his、mm-hmm. real name? なんだっけ? Whatever Cranston.
Brian Cranston
も出てるし、あの、Kick-Ass に出てた子もね。
What about Space Godzilla? No?
No Space Godzilla. No Mineral. なんだっけこれ? Putney Side?
that's later.
Maybe in the future, yeah. Maybe in the sequel.
Putney Side Godzilla.
Putney Side Godzilla.そうそう、すごいあの楽しかった、楽しかったでした。なんかね、ケン山村さんねちょっとヒゲが生えてて、うちらが会った時とちょっと違う印象だったよ。また
Interesting.
Yeah.
He's like a dolphin. Like a baby dolphin.
うん、
違う、
うん、どうだろう。ちょっとそれ見てないか分かんないけど、いや、ちょっとマイケルも見て。
はい、
ゴジラ
見ます。
うん、面白かった。
That's it, yeah.
Yes, that's it.
Twitter, Facebook,
Instagram,
all that stuff.
はい。あと Amazon の T シャツもまだ数少ないながら残っておりますので、ぜひ。あの、そうだ、この間ね、この週末にかけてあの爆笑問題のお二人にも送ったので、届いてるといいな。とも、あの、寝巻きにでもしてくださいって書いて送ったんだけど。
Nice.
そう。というわけで終わりかな。
Yep, 以上です。
Bye.
Bye.